瀬戸市議会だよりナンバー118令和8年3月定例会2026年5月号編集発行瀬戸市議会郵便番号 489-8701 瀬戸市大岩家町 64-1 表紙の説明2005愛知万博アーカイブ2005愛知九博は自然の英知のもと多様な文化が共生し交流する地域社会を目指しましたの説明と多様な文化と価値観の交流のタイトルで地球大交流の毛筆文字に合わせて愛知万博の時の海外の人たちとのさまざまな交流場面のスナップ写真が掲載されています。特集、令和8年度当初予算を徹底審査。各分科会の主な審査内容をお知らせします。合計当初予算額861億6775万円。内訳、一般会計予算485億6000万円。前年度比 2.22% 減。特別会計予算269億2800万円、前年度比 1.53% 増。企業会計予算水道・下水道106億7975万円、前年度比 2.36% 減。1万円以下切り捨て。審査の様子は議会録画映像などでご覧になれます。総務生活分科会、深川小学校跡地活用について。事業内容、瀬戸市公共施設等総合管理計画を推進する観点から、学校跡地整備の際の事務手法の一つとして PPP/PFI 手法を有効に活用する。議会の視点、深川小学校跡地活用については、これまで住民参加で議論を重ねているが、これが今後どのように反映されるのか。質問、深川小学校跡地コンセプトプラン作成業務委託について、これまでの経緯を見ると、地域との意見交換を繰り返している印象がある。今回のコンセプトプランについて、地域との関係も踏まえて見解を伺う。回答、今回のコンセプトプランは地域からの提案である多世代交流の機能を踏まえて、地域、民間企業、商店街などと意見交換しながら、当該地域がより活性化し持続可能になるよう進めていく。総務生活分科会、瀬戸市民総ぐるみ防災訓練について。事業内容、防災に関するさまざまな情報の収集・伝達方法を確認し、広く市民の防災意識の向上を図る。議会の視点、自治会主導で行われているが、そもそも自治会に加入していない住民の安全をどのように担保するのか。質問、自治会に加入していない方でもシェイクアウト訓練はできると思うが、参加世帯について自治会に入っていない方の参加はどのようにしてカウントしているのか伺う。回答、訓練参加世帯数は自治会加入者の場合は地域を回って把握しているが、未加入者の方を把握する方法については今後自治会関係者と意見交換しながら検討していく。総務生活分科会、ごみ減量促進事業について。事業内容、循環型社会の構築を目指した施策を展開し、ごみの減量、排出抑制及び資源化の促進を行う。議会の視点、家庭ごみの減量及び資源化は進んでいるが、 事業計ごみについてはどのように進んでいるのか。質問。事業計ごみの減量は、廃棄物処理法においても排出業者の責務として位置づけられているが、本市ではどのような指導体制を構築し、どのような分別・削減指導を行っているか伺う。回答。法令に基づく基準により指導を行っている。事業系一般廃棄物については、尾張東部衛生組合と情報共有を行い、適宜産業廃棄物の混入防止にかかる啓発を行っている。収集業者が不適正排出業者を発見した場合は、情報提供を行ってもらい、職員による訪問指導を行っている。都市活力分科会。文化財保護普及について。事業内容。旧東名小学校に長江六也作品のほか、文化財などを収蔵するため改修工事などを行う。議会の視点。文化財保存管理について、歴史民俗資料館を廃止し、旧東名小学校に収蔵物を集約するのか。質問。歴史民俗資料館は現在、雨漏りがひどい状態で、今後修繕していかない方針なのか。そして、文化財については、旧東名小学校に収蔵していく方向なのか伺う。回答。今後は、旧東名小学校の改修工事を行い、分散している収蔵物を集約し、保存と活用を図り、本市の歴史文化の魅力を発信していく。
厚生文教分科会。公立東生病院組合負担金について。事業内容。公立東生病院は不採算となりやすい救急医療、周産期医療、感染症医療などを担い、救急の受け入れをどんな時でも断らない、尾張東部医療圏域において必要な公立病院である。議会の視点、総務省が示している繰出し基準に基づき、適切な負担金を投じているか。質問、公立東生病院組合負担金として、216,575,200円を支出し、3市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、合わせて国の繰出し基準満額の約29億円となる支出をした理由と、今後の展望を伺う。回答。令和7年度に、3市と東生病院の管理職が参加する年4回の担当部課長会議、11月に副市長会議を開催し、経営状況や今後の見通しについて話し合いを行った。物価高騰の影響は全国の自治体病院と同様に大変厳しい状況にあり、病院の自助努力によっても不足する額を適切な負担金として投じる必要がある。厚生文教分科会。子ども・若者支援について。事業内容。1. 子ども・子育て総合相談窓口。2. 子ども家庭総合支援拠点。3. 子ども・若者総合相談センターの3つの機能を一本化し、令和7年4月、子ども若者家庭センターを設置した。議会の視点、子ども若者家庭センター設置から1年が過ぎようとしているが、新体制はどうであったか。質問、母子保健機能とのさらなる連携をもとに、切れ目のない支援を受けられる体制を強化されたが、新しい体制で順調だったのか伺う。回答、母子保健機能の乳幼児健診などが安らぎ会館。児童虐待などの相談がパルティ・セトの2拠点に分かれているので、双方職員の連携が取りづらい課題がある。緊急事案発生時などにコミュニケーションの取りづらさがあるため、公共施設のあり方を 議論する過程で一体化を検討していく。厚生文教分科会、高齢者の通いの場事業について。事業内容、既存の高齢者のサロンを2カ所に減らし、新たな通いの場を3カ所設置することで、誰もが気軽に利用できる地域の通いの場を作る。議会の視点、通いの場の再編は、現状課題にどう対応し成果が見込めるか。質問、新たな通いの場の特徴と見込める成果について伺う。回答、新たな通いの場によろず相談窓口を設置。近場で相談などを可能とし、困りごとを必要な機関へつなぐ。また、将棋や麻雀の場も提供し、相談や介護予防プログラムを希望しない方々を立ち寄りやすくすることで、独居高齢者対策にもつなげていきたい。都市活力分科会、菱野団地再生計画推進について。事業内容、菱野団地は入居開始から40年以上経過し、急激な人口減、少子高齢化が進み、多くの課題が存在し、新たな街づくりを検討している。議会の視点、令和8年度の事業費は大きく減額する中で、どのように行うのか。質問、令和8年度、菱野団地再生計画について、18万3000円の予算は協議会報奨費で、事業費としては実質ゼロであると言えるが、一体何を行うのか伺う。回答、令和7年度と同様に、令和8年度も市が実施する事業はない。引き続き、エリアマネジメント団体の活動に伴走支援していく。予算対抗説明。瀬戸市長、川本正幸。第6次総合計画が終了する年であるため、将来像の実現に向け、暮らしの要素の充実に取り組みながら、様々な課題の顕在化が懸念される2040年を見据え、次期将来計画の策定も進めてまいります。具体的施策として、窓口 DX サースを活用した書かない窓口の導入や、図書館本館のリニューアルオープンに合わせ、セルフ窓口の拡充や座席予約システムの導入といったDX の推進を進めてまいります。また、文化財などの適切な保存と効率的な管理を行うため、旧東明小学校の跡地において、文化財などの収蔵施設を集約するための施設整備に着手してまいります。加えて、中日ドラゴンズの二軍本拠地の誘致に取り組むとともに、令和11年度に迎える市政施行100周年を契機として、本市を舞台に実現したい、挑戦したい夢を、市内外の皆様から募るとともに、その夢の実現に取り組み、多くの皆様とともに次の100年に思いをつないでまいります。